イカと
リナリと
オゲイの
いかがわしいレイディオ。
おほ
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
なんで急にホラー調にしたの？
ゆっくり喋ってみた。
夏です、ね、
というわけで第99回です。
99回、
残暑です。
やばい、
2-9、
100引く1回、
うん、
そう
100引く1回。
うん、ツイッターで見てんけど、
うん、
100引く1は0やないかみたいな。
どういう話をしてる？
そのサービスが悪いと、
うん、
その100いいことしても、うんうん、1個でも失敗したら、
うんうん、
0になっちゃうから、
うんうん、
そういうのはめっちゃいいホテルはさせないみたいな感じで、
失敗をしないってこと、
うん、だから100引く1は99のはずが、うんうん、1回失敗しただけで0になっちゃう人が多いんちゃうかみたいな。
あ、
話があるわけです
よ。
それで100引く1は0みたいな話があったりするんだけど、それはあまりにもひどくないかみたいな。だからその値段がリーズナブルなホテルでも、
うん、
そういうのを求める人もいるやろしみたいなのがあったりして、ボードゲームでも1回いまいちやったのに、いまいちやったけど何回もやったら面白さ発見できるよみたいな
ことを。あ、確かに
何の話やねん。
いや
全然理解できない。
だからまあ今のアマゾンレビューとかもそうやけど、
はいはい、
もう日本人は特にやけど、
一
回気に食わんところ見つけたらそれだけで評価ゼロにする。
はいはいはい、
星1ですみたいな。
そうそうそう、あの配達員さんが臭かったので
星1です
評価関係ないやろそれみたいな。
そうそうそう、
っていうのがやっぱり今多いらしいっていうのはよく聞く話ですよ。
なるほど。
あのテレビゲームとかなんかでも、あのまず最初に海外向けに出して、うん、日本のメーカーがね、
うん、
海外にボンって出してその後日本に出すっていうのをよくやるのは、
うん、
海外はちょっと悪いとこがあっても、
うん、
あの星、まあこれやったら3、4かなみたいな付け方をしてくれるから、うん、大丈夫やねんけど、日本に先にリリースされたら、
うん、
その海外の人らは日本人が評価したいきなり1か5しかないレビューしか見なくなる、
はあはあはあ、
から
極端
売れにくくなるっていうのがあって海外に出すとかっていうのをやってるとこもある。
まあ、うん、海外で有名になったもんって逆輸入とかしたらなんか、うん、あの売れるもんね。
そうそうそうそう、それと同じ理論がもう意図的にやられてんね今、うん、
へー。
というわけで自己紹介お願いします。
なんか難しい話をしたがうまくいかなかったイカですよ。
確かに
うまくいってなかった。
うまくいってなかった。
仕方がない、
はい、
そろそろ涼しくなってきたリニョリです。
おお、リニョリが涼しくなってきた。
いや、リニョリの主観やな。
そうね、はい、台風で大阪に帰ってこれなかった OK です。
あ、確かに、
はい、
あれ九州、
あ、そうそう、出張でちょっとお仕事でね九州に行ってて、
うんうん、
まあ、1泊2日だけやって月かと言ってたんですけど、うん、その火曜日に大阪に台風が直撃バーンってしてて、
うん、
それで新幹線当然動かなかったんで、
うん、
まあ、ちょっと会社に連絡してもう1泊させてもらって、うんうんうんうん、翌朝帰ってきました。
うん、
大変。
その今まで結構台風来ても、
うん、
台風来たねーで、
そうそう、
なんか風強かったねーぐらいで終わっててんけど、
うん、
その、
うん、
今回のその台風21号がスピードが速い状態から勢力を保ったままぶつかってきて、
うん、
なんかあの今までの楽観的な見方を全部吹き飛ばすような、うんうんね、
台風だけに、
うん、
素直にうなずきたくなくなる感じ。
けど僕たちは元気に関西でやってますよっていうのを
伝え
たかったわけですよ。
ウルトラ元気です。
で、リニョリなんかあった？
私は、台風の後ぐらいですけど、
うん、
あのスイッチバーっていうところに行ってきました。
スイッチバー、スイッチバーって何？
多分あれやで、めっちゃスプラトゥーンとかで。
任天堂スイッチ死ぬほど置いてる？
いや、あかん。
最近急になくなったね。
いろいろね。
それそういう店急になくなった、
ね。いろいろあったんや。
そうだね。
うん、急に6件ぐらい。
はいはいはいはい。スイッチっていう意味はよくわからへんけど、
うん、
男女の出会いのバーなんですよ。
愛席屋とは違うんですか？
愛席屋とは違います。愛席屋はなんかあの女性が入っていってなんか無料で男の人に飲ましてもらうみたいな、でそれで気に入ったら連れていくみたいなとこですけど、スイッチバーはまあなんか結構基本的に立食形式みたいな、立ちっぱなしで飲む席がまあ少ないね、あのこじんまりした席が何個かあって、でそこに男の人も女の人も入っていくねんけど、まあ、料金は大体一緒、で、なんていうの、店員さんに声かけて連れてきてもらう、机で、まあ、まず机自体がさ、少なくて小さいから、あの一緒に飲みませんかっていうことになりやすいねんけど、遠くの方で女の子が飲んでて、で気に入ったなと思ったら連れてこれんねんか、
あの子ちょっとチョイス、
そうそう、店員さんにあちょっと連れてきてって言ったら連れてきてくれる、しかも店員さんがそこで盛り上げてくれる、
おお
っていうサービス付きの場所。
なるほどね、自分から行ってってやるのもちょっともじもじしちゃう男子には、とても最適な場所と。
そうですね。
ということですか。
はい、おすすめです。
で私誰向けやねん。
そういう場所に結婚指輪をつけて、友達の男子2人と行ったんや。
もう、客としてはクソやん。
確かに。
冷やかし全開やん。
いやもう全然、だから、あの、もちろん男子の方も声をかけへんし、あの、3人で飲んでたんですけど。
結局な。
そしたら、まあ、あの、声かけた系の、やと思われたのか、それともまあ元々3人で来てるから楽しませようと思ったのか、店員さんが声かけてくれて、で、多分そういう役目なんやろな。
まあそのもてなし役みたいなのがいてるわけやんね。
そうそうそう。で、そこには、イエガーの無料飲み放題みたいなのもあんねやんか。
イエガーマイスター？
イエガーマイスターっていう酒、はいはいはい、
あれなんなのや
テキーラ
ーのかな。テキーラーの。
そう、結構きつめの、なんやろ、ちょっとハーブみたいな、薬草みたいな感じの匂いがする。お酒やねんけど、で、盛り上げに来てくれた店員さんが、これ知ってます？ワードバスケットって言うんですけど。
ボドゲ持ってきた。
そう、ボドゲ持ってきて、やりましょうって言って、
で、クソ盛り上がると噂のあのゲームですね。
で、店員さんと4人でワードバスケットをやって、
チョイス合ってるかな。
あ、知ってますってなって。
なるほどね。
そう。で、最後負けた人は、経験人数言いましょうとか。
あー、なるほど、なるほど。
家が飲むのと一緒に、いくらでも飲める家がドリンクを、なんかこう、罰ゲームみたいにして、
はいはい。
飲むのと一緒に何か言ってくださいとかいう感じのこう楽しみ方をしてきます。
すごいバーみたい。
バーみたい。
パリピ。
そう。だから結構なパリピ空間やったけど、なんかおとなしい系の女子とかもいた。
へえ。
まあおとなしい、あんまり自分からその活発に行かれへんタイプの人もそこに行くと、何らかそのきっかけを作ってくれたり。
そうやね。
まあ。若干強制的にね、なんかだって読んだら連れてきてもらえるわけやん。そうだね。だから呼ばれたら行かなあかんやん。
まあ確かに。
だから呼ばれて強制連行でやめろ、やめれくれ。俺は行かないんだ、やめろみたいな感じにはならない。
なんでそういう人おんねん。
確かに、とりあえず行ってみようってなる。
そうそう、とりあえずバー行けってなるから。
そうそう。よし、あそこ行って特になんか、あ女の子あんまり可愛い子おらんなとか、なんかあ人数少ないなってなっても、梅田周辺に茶屋町店、東梅田店みたいな感じで3店舗ぐらいあるから、そこに行き放題やねっていう感じのチケットや。
行き放題
ということ、
だからあれ、だから梅田あるやん、東梅田にも西梅田にも30分以内やったら行けるやん。乗り継ぎできるやん。
あの地下ですね。
地下鉄で行けるやん。
まあ、そんな感じのチケットをまず買うねんけど、はあはあ、それがどこでも使える。
へぇー。
じゃあちょっと茶屋町の方も行こうよ、みたいな。
なるほどね。
ああ、もうその日一日券みたいな。
いやいや、一日券じゃない。今後もずっと使える。
あ、だから、スノム酒場みたいな、マナコイン的な感じ？
そうそうそうそう。まず、3000円出します。
はいはいはい、
何枚か続いのチケットを買います、はいはいはい。これがどこでも使える。
あ、チケット制なんや。
このお酒買うやったら、チケット1枚2枚みたいな。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
あ、だから乗り継ぎ30分以内でのあれじゃない。
確かに、それではない。
前払い制みたいな感覚ない、ね、
似たような感じ。
そう。なので、だから、ワードバスケットとか、あと、犯人は踊るとか。
はいはいはいはい。
すごいや
ん。は置いてました。
へぇすごい、チョイスいいね。
いいね。
さっと盛り上がれる系ゲーム。
確かに。
そこにスッと花咲かポーン1個。
全然、 さっと盛り上がるゲームではない。じっくりじっくりやるゲームあれ、う
ん、あでもね罰ゲームする系がやっぱり並んでたかな。あの刺すやつとか、
あ
何やったっけ、黒毛劇一発とか、
あ
ワニワニパニックとか、
あの一人負けができるゲームがいいんやな。
そうやな、それはそれでうまいことこう調整してた。
だからパリピ向け、
うん、
一人負けを結構イージーに決めれる、うん、ゲームを作ろう。
なるほど。
お急に来たな。今年のヒントが来たな。
なんかそれぞれ1枚ずつ配って、はいはい、外れって書いてあったらもう負け。
それはくじ引きでは。
じゃんけんと一緒
で。ゲームか。
ここにゲーム性を足そう。
なるほどね。
そこから
大外れの人もいると。
あ
じゃあ大外れの人は外れの人セーフってなる。
くじ引きでは。
やばい。やばい。い
かで。昔こうゲームのヒントを得ようとしてる。まあそういう時期ですからね。
いかゲームデザイン力が現在マイナス無限大な。何も、何も考えられない。
いや、春に向けて何かね、こう、はい、そろそろ考えていかないといけない時期ですね。
はい。
はい。
じゃあ、後半に行ってみよう。
はい。はい、
後半です。
後半です。
後半になりましたね。
はい、というわけで、
はい、
今回の後半は、しっかりとじゃなくゲームを2個ぐらいふわっと紹介するコーナーです。
さっき言ったそういうコーナーあったり、
はい、うん、新コーナーです。
なるほど、
はい、あの今回あの新しくゲームを買ったわけじゃないんですけど、
はいはい、
友達が買ってきてくれて遊んだゲームが2つぐらいあるんですね、
はい、
それをご紹介しようと思うんですけど、現物目の前にないし、なんならルールブック僕らちゃんと読んでないので、
読んでないね、
非常にふわっとした説明になるかと思われます。
確かに、うん、
もう前もって言っておきます。今回はあまり参考にならないと思います。いや今回もあんまり参考にならないと思います。
もう
あのアマゾンの概要みたいなところの説明レベル。
そうね、
ふわっとしてんな。
そうそうそうそう、うん、あのいろんなブログとかを見てください。いろんなポッドキャストを聞いてください。
この作品、このゲームを買った人はこのゲームをチェックしてますぐらいのことは言えるようになったり ね、 なんかね。
そうね。
はい、じゃあまずは、
はい、というわけで一つ目は、サイス、うん、大釜戦役の拡張でございます。
いや、
を遊んできました。
いやもう大釜戦役ね、ここまでなんか伸びてくるとは思わなかった、う
ん、ね、どんどん日本語版も出てるしね、
結構本当に入ってきたと同時ぐらい、うん、キックがそのままバンって入ってきた時にやらさせてもらって、
うんうん、
それで、おなんかええやんけど、結構直接攻撃もあるし、なかなかこれはクロート好みやなって思ったら、
うん、
こんなになんか、
う
ん、
そこ
ら、
ね、
そこら中で、
ね、
なんか、うん、大釜戦役ね、やられてるってなると、うん、なんかあ俺先立ってやれてよかったなみたいな。
というわけで大釜戦役とはどんなゲームですか、ざっくりどうぞ。
大釜戦役は、
はい、
星を6個取ったら勝利です。
そういうゲーム。やったぜ。
やったぜ。
はい、というわけで、まあ、簡単な、簡易版ウォーゲームみたいな感覚でいいのかな。
うんうん、X あるんでね。
はい。あの、各プレイヤーがいろんな国になって、
うんうんうん、
で、マップがあるので、そこのマップの上で、例えば自分のキャラクター、王様ですね、その国の。
はい、
であったりとか、メックって呼ばれる機械を、
うん、
動かして、
うん、
で、舞台的に言うと第一次世界大戦後ぐらいのヨーロッパ、
うん、
がモチーフになっているけれども、なんかすんげえ進んだ文明、メックっていうそのロボットが闊歩しているのは謎の世界観の中で遊ぶ、
うん、
そんなボードゲームです。
そういうあの第一次世界大戦のその世界観なのに、
うんうん、
そのすげえ大型ロボット作れるっていう企業が一個だけポンってあって、
なるほどね、
そこにいろんな国に提供しててんけど、そこがなくなって、で
まあ、急にうんともすんとよなんだもんね。
そうそうそう
そ
う、
そんな世界観が、
うん、そうなんですよ、
だからその田植えを、うん、してる上でそのでっかい
ガションガションっていうのがメカが歩いてる、ね、
メックが動いてるみたいな箱絵なんですよ。
確かに、
まあ、それ自体はね結構前に、うん、出てたんですけども、
うん、
それの拡張がいくつか出ていまして、
はい、うん、
今回は2つ分、
うん、
拡張が入ってました。
込み込みで、
1つは、彼方よりのなんとか、
うん、
で、もう1つが、なんとかかんとか風がなんとかかんとか。
あれ拡張の2つ目になるんかね。
そうそうそう、
1つ目は、単純に国が増えただけです、
うん、7人で遊べるようになりました、うん、
だから全部の国で遊べる、うん、だから最初の基本セットって5人、
そう5つ国がある、
ね、だから2つやれないとこがあってんけど、
そうそうそう、
拡張位置が一つ目で、うん、あの全部ちゃんと全部のマップを使えるようになった。
そう、なんか日本っぽい戸川幕府っていうのが出ました、うんうん、はい、っていうのがまず一つ目の拡張、うんうん、で二つ目の拡張ついこの間出たんですけど、あ、ゲーム自体結構出てたけど日本語版がついに出たんですけど、これが、今まで陸上戦しかできなかったのが急に、なんていうの、飛行戦が、うん、入ったよっていう拡張です。
空中戦、
空中戦、うん、っていうのを遊ばせてもらいましたよっていうお話をざっくり、まったりしようかなと思ってます、
うん、はい。
というわけで、大きく変わったところっていうのはさっき言った通り、飛行船が入りました、
うんうん、
で飛行船が入った以上にもう一個さらに大きいのが、終了条件、うんうん、ゲームの終了条件が一つ増えました。
そうですね、
はい、今までは誰か一人が星を6つ集めたら勝ちというふうにさっき言ってたんですけど、この、星っていうのが例えば戦争したりとか、キャラクターいっぱい、あのワーカーをいっぱい出したりとか、いろんな方法で手に入れることができるんですが、とりあえず6個集めたら勝ち
です
ってなってたのに加えて、はい、毎回ゲームごとにランダムな勝利条件が1個足されるというルールが増えました、
うん、だから6個星を集めるという勝利条件と、うん、もう1個別の勝利条件があって、どっちか達成すればゲームが終了する。
そうです。
でもあのカード自体が、うん、星になってたりするよね。星集めるところになってたりもする。
そうそうそう、
あ、そういうルール追加みたいなのも、う
ん、のもあったりする。そうそうそう、だからちょっとゲームを加速させることが多い
ル
ールになってるかな。その6個集めるよりも簡単な終了条件であったりとか、
うん、
6個集めるのの助けになるような終了条件だったりとか、
うんうんうんうん、
で話に聞くとなんか20ターンで終わる、20ラウンドで終わるとか、そういう時間制限とか、
う
ん、なんかいろいろその少し早くなる、
うん、なんかそのイベントチックなものが書いてあったりね、あの真ん中にファクトリーっていうさっきめく作った工場があるんですけど、うん、今うんともすんともいけない、あのゲームの種類にそれが爆発するっていう謎のルールがあったりとか
っていうかさ、真ん中のファクトリーって最後にいたらめっちゃ点数取れるところやん、
う
ん、
そうですそうです、
そこは爆発するってやばい
よね。うん、俺もね詳しいルールはそこ知らへんねん、だからふわっとやねんけど、そういうルールがあるよって聞いた瞬間すでにおもろいやんってなった。
おもろいおもろい、入れてやってみたい。
そうそうそうそう、ファクトリー爆発って書いてるみたいなそれは面白そうってなった、
うんうん、無限に遊べるね、
うん、
で飛行船もなんかルールがあのいろいろあって、
うん、
まず飛行船のルールっていうのを2つ決めんねんか。
あ、そうなん？
そう。ゲームごとに決まってないねん、ルールが。
飛行船だから何っていうわけじゃなく。
うん。私らがやったのは、飛行船の上に2人人が乗れます。
お
で、戦争をしてる地域の上にいたら、閲覧料みたいな。なんていうの？
あ、ね、見てられるっていう。
そうそう、見てられる。
いわゆる戦場ジャーナリストの、うん、カードだったんですけども、うん、そのジャーナリストが例えば飛行機に乗ってる状態で、うん、飛行船がその、マップ上にふふ浮いてるんですけど、うん、その真下の、まあ、ヘックス、
うん、
で戦争が起こったら、まあ、相手がどの誰対誰がやってるかなんか関係なく、とりあえず自分は一金をゲットするっていう効果です、うん、まあ、記事を書いてそれを打ったんでしょうね。で、人が乗ってれば乗ってるほどその人、もらえる金が増えていって、最大2人乗れるんで最大3金を1回の戦争を眺めるだけでもらえるっていう効果がついたりとかすると、
なんか戦争やりそうなところに集まっていくみたいな、
わらわらと
野じ馬、
飛行船戦えたりは、
まあ、あった。あのね、2回目にやったゲームでは飛行船同士が戦える、
あ、
下の戦争は無意味関係なくて、飛行船同士が同じマスになった時に戦うっていうのもルールもやります。
飛行船は基本的に地形を無視できる。
できます、
うん、湖の上も飛べる。
その進める歩数っていうのもゲームごとに変わる、うん、
あ、
2歩しか進めない時もあれば3歩進む時もあれば、
でわらわらする。
そうで、ルールによっては同じマスに入っても全然戦闘なんか起きない時もあれば戦う時もあったりとかっていうので、うん、ゲームごとに全然違う。これが面白いところです
よ、ね、すごい、
うん、
すごい
すごいです
まず、あの星6つ取るうん、っていう基本ルールになると、なんか結構ふわっと終わってしまうとか、
う
ん、なんか突然、
ね、
なんか打つなみたいな感じで終わってしまうみたいな話があってんけど、そうやってあの、ね、拡張いっぱい入れることによりそれをなんか和やかに、
ね、う
ん、
でき
る
か、ね、そうね、やし、すごい意識ついた新しい、なんていうんやろ、終了条件が増えたことによって、
うんうん、
それをとにかく意識するから、
うんうん、
あ、もう終わりそうやなっていうのはすごい分かった気がするな、うんうん、まあ、ルールによるかもしれへんけど、
今まではまあ人の動きだから、うん、あ、星4つやったらそろそろ終わるかもみたいな感じで、うんうん、なかなか終わらんかったりとか、いろいろなんかちょっと分かりにくい実感の経過みたいなのあったかもしれんけど、
うんうん、
それが目に見えて 分かるような部分が、
ゲーム終了自体は4分の3ぐらいになったなっていうイメージ、
うん、
あと3にあったもの、
ちょっと短くなったかなって感じね。
そうそうそう、あと7人でできちゃうから、うん、やっぱり7人でやるの大変やから、うん、そういう点でもなんか時間 の、 あ、あの、短くするっていうのは、
それは確かに。私さ、なんかあの拡張なしでやった時に、うん、すごいなんか苦手やなと思ってんけど、うんうんうん、まあ、拡張ありでやったら、まあ今回の分はすごい楽しめた、
あ、
早く終わったっていうのもあるかもしれないけど、
いい意味でガチャガチャするんかな、
うん、
想像すると、
まあガチャガチャはしてたな。
あとはまあそのなんやろ、自分の例えば自分の陣地をどんどん強くしていっている最中に誰かがもうスッと上がっちゃうっていうのが全然起こるゲーム、
うんうんうん、
で、あのそれがやっぱりちょっとなんちゅうの不満につながりやすい構図はあったんやけど、うん、今回はやっぱり全員があのまあなんちゅうのプレイした人たちっていうのが結構慣れてるメンバーが多かったんで、うん、あいつもそろそろ上がりそうやでとかっていうのも結構言ってたんだよね。
あ、う
ん、
そうかも。
そうだから逆にその終わりを意識したプレイができて、そのなんか、うん、あ終わっちゃったやんってならないような遊び方ができたセッションだったっていうのもあるかもしれない、
うんうん、
その岡本選駅を1回で懲りてる人と、
うん、
その何回かやるごとに慣れてくると、
う
ん、
そう
だね、味わいが出てくるゲームなんかなって、その何回もやる人もすごい、もうサイズばっかりやってる人とか
いや、ね、
もうサイズ界開くぐらいの人が結構いたりするのはやっぱり、うんうんうん、あの回数こなすごとに上手くなってくると、すごいやれることっていうか考えることがいっぱいできるんかな、分からん、声が小さくなっていったら今
どんどん自信がなくなっていくのだ
俺もねそんなにはやってないのよ。
まあでも実際そうやと思う。あの岡本選駅の、まあ、ある意味いいところやし、ああいう悪いところっていうのは、
うん、
あのやり込めばやり込むほど、そのこの行動がどれだけ得かっていうのを考えるのが研ぎ澄まされていく感じっていうのがあるので、逆にそれ分からんうちはあのなんやろ、慣れてる人が一緒におったら、
うんうん、
その人にスッと越されて終わりみたいなことが起こっちゃう、
起こっちゃうかもしれ
ない、
うん、
ね、まあ、私拡張なしから、うん、拡張2個入りまで一気にやったから、
うんうん、
なんかすごいゲーム性は違って感じたかな。
あ、確かに5人でやる時と7人で、あ違う、あの時は4人か、
うん、
初めてやった4人でやった時と7人でやった時ってやっぱりマップが全然狭いのよね。
狭かったね、
すぐに人とぶち当たる、
うん、っていうかとにかく飛行船が倒れる
あ、それマイナスポイントですね、はい、あの飛行船はあの普通のあのゲームって、うん、とプラスチック製のコマがたくさんあるようなゲームなんですけど、
うんうん、
それをあの透明のポールを使って、
う
ん、
ね、
浮かせてるんです
よ。でかいもん、あれなどれぐらいあるやろ、10センチ
そこまでは言わん、そこまでやけど7センチぐらいかな、
7センチぐらいある、
うん、
のやつをプラスチック の、 その透明なやつだけで支えてるから、
うん、
めちゃくちゃ倒れる
そうだから他の子も動かさせてポロンってポロンっ て、 言って倒れたりとか、向こうのちょっと遠い人の分を代わりにちょっとじゃあ立ててあげるわとかってやった時に、あのじゃあここに乗っけてなって人乗っけた人がバラーって倒れたりスワーってなったりとか
そうやな、
あ死んだ死んだみたいな、落下し落下しはいはいみたいな遊び方をするゲームです
違います
リップルパーティーみたいなもんです
でも、もともと立体的なゲームやってんけど、さらに立体感が出て、
あのやばいよね、
インスタ映えするゲームになったね。
バンデーはにぎやかになった、
映える映える、
うん、映えですわ、ね、
そうそう映えですわ、
なるほど、
はい、というゲームを遊んだよという話でした。
やりたいと思います、
はい、
はい、
そして2つ目、
うん、
なんですか。
二つ目はグルームヘイブンです。
はい、グルームヘイブン。
イエーイ。
グルームヘイブンに関しては、
はい。
イカはノーノウレッジやん。
なんて？
ノーノウレッジ。
全く知識がない
です。知識がないですっていう。
はい、ナレッジ、ナレッジですね。はい。
すまんな。
一通り笑った後のすまんなよ。
そもそもさ、あのゲームどこで買えんのやろな。
あれは多分輸入せなあかんのちゃう。多分その、
まあ、海外から送ってもらったみたいな話してました
よね。そう、買ってくれた友達は個人輸入してました。
うん。
てかあれ米山かな。かでなんかで買ってたと思うねんけど、
うん、
多分ショップさんとかでもほとんどあんまり出回ってないんかな。
なんか名前は聞くねんけど、
うん、
なんか聞くだけってなって、
う
ん
う
ん、やる機会はないかなって思って、
まあまあどういうゲームかというと、
はい、
ファンタジーな世界観で、
うんうん、
遊ぶ協力ゲームということで、
うん、
まあ、例えばルーンバウンドってゲームであったりとか、
うん、
アンドール
アンドール
とかみたいな感覚が、まあ、イメージしやすいかなと思います。
うん、
はい、
それにしては驚々しいパッケージに感じ
て、まあパッケージも確か驚々しいけどそのデカさがなんせ驚々しいです。
うん、
今までに見たことない箱の分厚さしてたよね。
オーディンの祝祭かける3ぐらい。
そうやな、
うん、
あれクトゥルフウォーズ超える？
あ、どうなる、俺クトゥルフウォーズ見たことないねんな。
同じかちょい大きいかぐらいちゃう
かもしれん、
うん、ブルーメイブの方が大きいかもしれ
ん、かもしれん、なんせでかかった、
うん、
で、1万5000円とかって言ってた。
お安い。
そう、中身見た後は安ない
そうやな、それもフィギュア入ってる系で、
うん、
で、なんやろ、マップとかもあるし、
うん、
いろいろ入ってましたカードもいっぱい入ってたから、はい、確かにお安いかもね、
う
ん、
そうね。で、遊び方としては基本的には各プレイヤー1人ずつが1人キャラクターを、
あ、キャラクター、
はい、担当して、で、自分のキャラクターに名前をちゃんと自分でつけて、
つける、
そう、だから最初に渡されたところにはその種族名と、その種族名の中でどういう、まあ、職業というかどういう特性を持っているかみたいなっていうのだけが書かれているキャラクターシートみたいなのが渡されるだけであって、
うん、
あくまでその中の誰々さんっていうのを自分がやるよと。
おけいさんは何やったん？
僕は、ヒューマンの、スカンドレルさんの、あ、じゃあスカンドレルをやりましたね。
スカンドレル族？
族なのかな、まあ、なんかその
スカンドレルっていう、
いわゆるその石膏とかスカウトって言われるような職業、ジョブが近い感覚の。
ジョブ的な、
うん、で、あとフレーバー的にはちょっとならず者的なフレーバーもある感じ。その人間社会のその官僚政治みたいなものに馴染めない者たちのものみたいな。
の何さん？
ジェニファーさん。
ジェニファーさん。
ジェニファー山田さんです。
え、おなごではない？
一応ね、キャラクターのその、フィギュアが女の子やったので、うん、ジェニファー山田さんにしました。
はいはいはい、
ちなみに、ラッドウィンプスの曲名です、これは。
あ、
そうです。はい。
なるほどね。
山田ついちゃった。
なんで山田ですって言いながら入っていきました。
私はなんか魔法使いやってんけど、あれなんていう種族やったか忘れちゃった。
うん、俺も忘れた。
で、
うん、
あのフレーバー的にはなんかすごい思考をする、
あの
考え事を良くする種族ですみたいな感じで書いてて、で自然を操って魔法を出しますみたいな、
ステルマスター的 な、
あ、そうそうそう、
なんか名前の、だからまあ魔術師です
わ。右手に氷、左手に炎みたいな。
ドルイド？ドルイド？
まあまあ、その魔術師系の職業です。
うん、そうですね。
なんでまああの光栄として火力を出すようなゲームデザインになっていう感じですね。
そんな感じので、名前は？
名前はアマさん。
アマさんです。
カタカナで？
あ、名前忘れちゃったの。なんかフランス語で星屑っていう名前、星屑っていう意味の言葉を調べて、アマ、アマなんとかってつけました。
あ、
うん、
あ、
ファンタジー、
あれかな、ノーネンレナーかな。
おまちゃん
ノンですね、現在
現在のノンです
っていうので、まあ始めて、で、シナリオ1にチャレンジします、うん、みたいになってて、そのゲームの中ではシナリオがすげえ膨大にあって、
膨大に、
そう、全部で90シナリオぐらい入ってます。
90?
はい、
だから90はあるよね。アボビロとかニアンドファーよりも分厚いシナリオブックが
90あって、
うん、
シナリオ1をやりました。
やりました、
うん、はい。
で、シナリオ1をやって、結局そのシナリオ1ではまずプレイヤーたちはすでにもう知り合いの状態ですと、
うん、
傭兵集団なんですけども、グルムヘイブンという街があります、
うん、
そう、街の名前なんですよ、グルムヘイブンは、
う
ん、
そうそうそう。
で、そこで、まあ、傭兵家業というか、例えば、うん、その、ま、街の人たちから依頼を受けて、
うん、
それをこなしてお金を稼いだりとかするっていう、よくあるファンタジー的な冒険者たちの、
うん、
日常を送ってるんですけど、
うん、
グルムヘイブンの箱絵にもなっている赤いコートを着た女性商人
っ
ていうのがいてるんですよ、
うん、
でその商人からちょっと怪しげ なんか仕事を受けるんですね、
うん、
ちょっとあの物盗まれたから、
うん、
あの町の近くのあそこまで行って取り返してきてよと、
あ、うん、いう昔よくあった TRPG のシナリオ。
そうやな、そう、うん、
でそれを受けてくるんですけどもうそのパッケージで見ただけでその女商人の尻尾はすげえ悪魔みたいな尻尾になってるし、でその真後ろに近衛兵みたいなすげえガチガチの強そうなマッチョみたいな、
うん、
あの騎士が当たってるから、お前ら行けよってなるような感じなんだけど、絶対自分らで行けるやんお前みたいななぜかこっちに仕事振ってきよったなってなった時点ですでに怪しいんですけど、
うん、
まあチュートリアルなんで、要は、
あ、
第1話はね、
まあね、
実験上げるから、
そうそう、だからストーリー的にもそんな進展はない状態で、とりあえず敵がまさか出てくるのを頑張って倒すっていう感じの遊び方をしました。
まあシナリオ50、60ぐらいのところでなんかゲヘヘヘってなるんやろけど、
うん、そうこいつ絶対怪しいやんってなってるけど、まあまあそんな感じでやっていくので、もう伊賀さんがまさにさっき言った通り TRPG みたいな感じ。
そうですね、だから GM がいらない、あ、 TRPG やんって思った。
シナリオがねちゃんとあって、
うん、そうで自分のキャラクターも名前ちゃんと自分で作るし、
うん、
であのゲームの一番最初、
うん、
そのキャラクター作るタイミングで あなたの目的っていうものを渡されるんですよ、うん、これはランダムにカードで配られるんですけど、うん、それはあなたという冒険者、そのキャラクターがなぜ冒険に出たかとかっていう風なところにも、その設定とかもついてくるような目標が出てきて、例えば、まあ、僕がやったキャラクターは、いろんなところにいろんな冒険をしたい、いろんな空であったりとか海であったりとかを見てみたいっていう、思いがあって冒険者になったので、シナリオを15個クリアしなさいっていう急に現実的にたくさんの数字ってなったんやけどそういうのが渡されると、
うん、
でそれをクリアしたら、もうその目的カードをクリアしたキャラクターは卒業するのよ、う
ん、
その代わりに、最初に解放されてない別のジョブが解放されるので、次の冒険者を作るような形にはなるんやけど、うん、新しいジョブで遊べるようになる。
めちゃくちゃジョブあったもんね。
20ぐらいあったんちゃう、あれ
20ぐらいあったよね。空いてないのめっちゃあるやんってなって、
最初6個から選んでくださいって言われんねんけど、え、これも何使うのって言ったら、後から使えるよって言われて
進めな、使われへん
ってなった。
やけど多分それクリアして、うん、新しいジョブ引いた時にもう1人目クソやんってなる
バリ強いやんって
バリ強いやん
なってほしいな、
嘘って
なる。いやでもそのキャラクター自体も最初に使えるカードは8枚ですけど、そのうち増えていきますみたいなのもあるから、うん、まあ、レベルアップはするねんけど、
うん、
そしたらすごい強くなりそう。
そのアメリカゲームっていうか、
うん、
まあ、ダンジョンズ&ドラゴンズの初期のやつってすごい極端やって、
うんうんうん、
その一番最初、その、ダンジョンズ&ドラゴンズって神話っていうのが出ててんけど、うん、赤本って言われる、
はいはいはいはい、
赤箱って言われる、うん、一番最初は1レベルから3レベルで、普通の冒険者やね、
はいはい、
その次、青箱っていうのがあって、その次は4から14レベル。
お
うこの頃にはもうあのちょっとあの一地域を治めたり、
はいはい、
あのもう戦争できるそのなんかもうリーダーみたいなのとか、そういうのになるレベル、
はいはいはいはい、
ここからもちょっと極端になってきたよね、うんうん、次コンパニオンの緑箱っていうのがあって、もう緑箱の後もあの一国の主みたいになってくる、
英雄レベルみたいな感じ、
もう英雄レベル、
世界的英雄みたいな。
そう、はあはあ、その後の黒箱になるともう36レベルっていうのが頭打ち、36レベルになるとあの神様のレベルに行っちゃうので、その36レベルまでのもうその一国を争うみたいなレベルじゃないものをやるみたいな
イカさんはどこまで遊んだん？
青のちょっと入ったぐらい、
でもそれでも強いよね。
それをキャンペーンでやってたん？
やってたね。だから
ずっと同じ人でやんねんな。
キャラクターその愛着湧いてくるし、
う
ん
う
ん、普通にあの何やろゲームの、RPG、
はい、
だからファミコンのドラクエとかと一緒の感じで、はいはいはい、どんどんレベルが普通に上がっていくので、
うん、
レベル制ない、
はいはい、
経験値を貯めてのレベル
制、でもそれさ、はいはいはい、ずっと同じ人が GM してくれるわけ、
してくれたりその、まあ、場合によっちゃ NPC に変わったりとか、
交代交代でやってみたいな、
まあ、基本的にダンジョン&ドラゴンズってその、まあ、ダンジョンをクリアするみたいな、
うんうんうん、
そのロールプレイ R の要素が少ないの。
ああ、うん、とりあえず敵が出てきました、戦いますっていうところメインみたいな。
そうそう、ゲームの方が主軸、ーゲームって感じや。
じゃあグルムヘイブもそんな感じやね。あのマップはあって、その部屋が3つくっついてんねんけど、うん、敵が出てくる位置は決まってんねん、うん、その説明書見たらここに出てきますみたいなのが書いてて、でそこにアーチャーとか、うん、なんか普通のあれ
盗賊的な
やつ、盗賊的なやつとかが出てくんねんけど、それを何歩進んで、あの何歩の射程範囲があるんで殴りますとかいう感じで、でドア開けたらそこにいる敵が分かるみたいな部屋が3つあるところを戦った。
グルームヘイブン TRPG 化しても問題がなさそうな感じや
ね。
まあ逆にその TRPG とボードゲームのそのいいとこ取りをしようとしたんちゃうかなっていう感じのゲームですよ。
だからその
分かりやすいわ、
システムがゲームマスター的な動きをしてくれるゲームっていうのは増えてきてるよね。なんかね、
確かに、まあそのニーアンドファーとかアバムドビローももちろんあのゲームブックっていうのがついてきてるから、
うん、
その中間みたいな遊び方ができたやつやし、
うん、
それでやっぱ流行ってるんかな、うん、向こうの方でも。
確かに、
うん、で話を戻すと、
はい、
そのアメリカゲームは極端にキャラクターが成長していくっていうのなんで、うんうん、多分そのまだあの最初のシナリオ1とかレベル1の冒険じゃないけど、一回そのクリアして次の人来た時は多分もう4レベル5レベルの、
はははは、
もうそれなりの魔法の剣1本持ってるぐらいのレベルになってきて、
うん、
それを進んでいくともう領主一国の主英雄もう国世界を変えれるような英雄神様みたいなやつが入ってるかもしれない。
あ、でも確かにあのゲーム的には、まあ、例えば僕のキャラクターは15個シナリオクリアしたらとかやったんですけど、人によってやっぱりクリアするタイミングが違うんで、そのレベルが上がった他のキャラクターと一緒に冒険できるレベルじゃないと、多分そこに参加できないはずなんで、
そうやな、
多分それなりに強いんちゃいますかね、新しいキャラは。
だから夢あるよね、その全く、ね、強さが違うキャラをやるということはもうゲーム性からも変わってくるから、
そうそうそう、
飽きずに遊べるよね、
うん、
いや先は長いなと思ってんやんか、
うん、1個、90個ね、
そうクリアしたらここにチェックが入ります、ピンって入るけど、それめちゃくちゃあるからピン入れるところは、
うんうんうんうん、
どんだけやんねんと思ったけど、
そう
だからそれが RPG だから、そのキャラを成長させて、まあその戦っていくみたいな、あの成長を楽しむ、
そうね、
っていう。
でしかもレガシーゲームです。
お、はい、1回しかできない、
そう、まあ、2回以外でも多分できるとは思うねんけど、
うん、
あの世界のワールドマップのボードがあんねんけど、
うん、
新しいそのマップ、
うん、
新しいシナリオに入るたびに、そこの例えば1番のシナリオが解放されましたってなったら、うん、1番のシールをそこに貼る、
ああ
そう
貼っていくパ
ターン、どんどんシールを貼っていく、
なんかあの小学館の付録じゃないねんからっていうレベルでペチャって貼ってて、うわーっての
でもまあそれはあのパンデミックレガシーとかも、
そうそうそう
シール貼ったりしてたから、
ああいうのと一緒で、でもそのワールドマップ見ただけで、うわあと90箇所ぐらい貼るとこあるってなるわあいっぱいある、
いやまあ確かにそれを全部こうクリアしていったら、うわーシールがいっぱいってなって、
確かにだからやり遂げた感はすごいと思う、その分
多分皿もらえるやろ
山崎春のパン祭り
パン祭り系なんや
ちょっとローソンでねリラックももらえる
リラックももらえると思うんで、じゃあね、そんな感じでいいゲームをやってますね、
はい
はい、じゃあエンディングへ向かいます。終わりの回、
エンディングです。なんで急になんか学校の終わり側みたいな修例的なやつ、
リノリさんが、
うん、
僕をいじめます、
はい
ほらほら
いじめられているようだ
つらい
イカさんが悪いと思います。
そうだそうだそうだ
キャラクターが多い
イカが悪いイカが悪いよ
イカが何人もやっておるんじゃ
で何でしたっけ
あエンディングは、はい、プチ告知、
ああそうですね、ちょっと遠めの話の告知ですね、
はい、
PC、
ボドマンというサークルがありますね、
うん、
ありますね、チュパミさんと、
はい、
綾野るみさんの合同サークルですね、
はい、
はい、
はい、今年もゲムマ秋に、うん、
はい、
まあ、出されて本出すっていう話を、
はい、
ツイッターで告知してはったと思うんですけれども、
ね、
私が記事を書きます、
はい、え
一部
全部っていうことなんだ
けど、今最初のボドマン、
はい、
ボドマン5、ボドマン、ボドツイ5、ボドマン5、
ボドツイっていう本ボドマンさんのボドツイ
ボドツイ、はい、それでボドツイ5、うん、両方記事出してるよね、
はい、そうですね、そうそうそう、なんかあの記事は、まあ、ちょっと私がカフェのオーナーになって、
うんうん、
困ったミープルたちが来るんですけど、う
ん、そんなムカつくミープルたちが来やがる
ミープルが何かお悩みを相談してくる、
困ったことに遭遇しているミープルが来る
あそうそうそう、
あのクレーマーみたいなやつが来るわけじゃない
オラオラみたいな
困ったミープルだよ
でそういうやつたちのこう、はい、お悩み
やつたち
やつ
ボドゲで、なんていうの、
そうね、デートするんだったらどうしたらいいですかみたいな、うん、いやそういう時だったら待ち行列でもできるこのゲームだよみたいな、
そうそうそう、
そういう話や、
ね、解決するっていうそういう記事なんですけど、うん、まあ、うん、今回も引き続きそういう感じのことをやります、
なるほど、
はい、
詳細は決まってません、
ほんで今までなんかリニョリとか、
うん、
なんかおけいさんもちらっとその記事を手伝ったりしてるということで、俺ボドマンサークルさんに関しては全然絡めてなくて、うん、
ああなるほど、
ね、寂しい思いしててんけど、とうとうゴリゴリに絡んでいくことにしました、
はい、何をするんですか、
ボドマンサークルでお手伝いします、
は
い、
あ、イカさんが絵を描く、
いやいや、ちょ売れなくなるから
アシスタントをする。
さっき言うとくで、
あ、ベタ塗る。
さっき言うとくで、うん、俺テレストレーションで盛り上げれる役や、うん、
テレストはね、うん、ある程度ね崩れてる方が面白い人が多いです。
俺が絡むと確実に答えにたどり着けないっていうレベルの人間が手伝ってはならないから、はいはい、やむを得ず、はい、あの売り子をします。
なるほど、当日の売り子さんですね。
売り子というか、あの、あれですね、売り子とかその私有宅をちょっと回させていただきたいなと、
うんうん、なるほど、
思っておりまして、はい、努力をしたいなと。
はい、ゲームマーケット秋といえばイカさんがどっかでなんかお手伝いしてるっていう風物詩が出来上がってますからね
それにより、はい、俺もあのボドマンサークルのちょっと取っかかりを作ろうかな、うんうん、
なるほど、
思ってます。
普段からね、チパミ先生とかあの、はい、ルミ先生にお世話になってますからね。
お世話なりっぱなしですよ
じゃあ今回のボドオタのコーナー、
じゃあ、私の方から読み上げましょう。
はい、
先ほどお話ししたチパミ先生から、
お、
はい、チパミさん、デブ辞典やりたい、これはありだな、合宿で買うお菓子をこれで買いたいということで、
はい、
ありがとうございます。あの前回お話したデブ辞典ですね。
そうですね、
ボブ辞典 の改造の遊びで一人がデブ役になってお菓子を買ってこさせるゲームですね、はい、ただ、合宿ね、はい、そう、あの今週末ですよ。今週って言ってたような話ですけど、今週末ですよ
です、ね、
あの9月のとある3連休を使って、
はい、
実質実は金曜日も休んで4連休みんなが取って、あの毎年恒例、夏の終わり際、ポッドキャストの人たちで行くボードゲーム合宿を行います。
合宿、今年もやっちゃいますか。
はい、まあね、恒例ですからね、もう、はい、というわけでそこで、買ってくるお菓子を決めていきたいと言ってるんですけど、合宿所が多分山奥なんで、あのこれうん、デブ役以外の人が1時間ぐらい帰ってこないですね
デブ役一人でポツッとなってんの
お菓子まだかなって言い続けなあかん
ね。いつも合宿の時は結構山奥行くので、うん、その買い物に行くぜって言ったら、うん、えらい旅になることが多いね、
う
ん、
そうそうそう、ちょっとリスクが高い行動ではある。
リスキーですね、はい、はい、
でした、はい、ありがとうございます。
じゃあ私、春99さん、98回を拝聴、コインブラをプレイする当日に拝聴したので普段よりさらに興味深く聞きました、
うん、
なかなかに読み切れないのでリプレイ欲が湧きますが、個人的にプレイできる限界に近いややこしさでもありますね。
確かに
確かに
わかる
わかるみのため、
いやー、ね、なんやろ、ややこしいと思うと、うん、無限にややこしいゲームではあんねんけど、 その考えをある程度自分の好みの方向によってそれで考えるとある程度絞れるから、そうい
う、ああ、なるほどね、ここだけに集中して考えようみたいな。やっぱさ、考えれる人って無限に考えてしまうんやろな、
多分そうやと思う。
そこまで考えへんもん。
見通しが立つゲームではあるので、これ自分がやった行動がどんなことになるかっていう先まで読もうと思えばある程度、
そう、限界ってなってもやめる、
見れるんやけど、そことの折り合いがギリギリ難しい。リよりは考えることやめてしまう石になってしまうんです
結構俺旅をやるぜって思ったから、あのある程度その捨てるところっておいたので その考える時間が無限にはならなかったけど、その辺はあの考えた人は考えて
そうですね、まあ、どうしても気になる人はその一番ゲームが始まる前に兆候が多くなるなりやすいゲームなんで、
うん、
あのその時計使いましょうねとかってみんなで合意で決めるのはいいと思います。
なるほど、なるほど、
なんかね、そのそ考えをね深くやりたいゲームなんで、
そうそうそう、もしくはもうあのみんなでこれは兆候が多いゲームなんで、うん、そういうゲームやと思って楽しみましょうっていう、
のんびりやろうね、
そうそうそう、もうみんなでお茶とね、なんかバナナでも食いながら、
なんでバナナ、
うちは別にもうやってる最中、他の人の手番回ってる最中に、
うん、
スマホゲーで遊んでても全く誰も何も言わない
それはそう
そう、おもげばっかりやるんでみんなそういう環境が出来上がってしまっているとても素晴らしい。
逆に呼んであげるっていう出番やでって
マジで
って、あ、そうなん、
俺終わったでは
いはいはいみたいな感じで、ね、
じゃあ俺も読もうかな、
はい、
ヤンマーさん、
はい、
アポロ分かったでって言ってくれアポロやろ、
アポロ、
アポロなんすよ、もうなんかね、なんてやろう、憧れのお菓子やったんですよ、あの頃あの僕と多分ヤンマーさんもそのなその頃、ね、あの幼い頃の
アポロが特別に見えていた頃、
アポロがね、もうフルチョコレートのお菓子ってなかなかなかった
んです。あ、そうなんや、
明治のミルクチョコレートとかあの辺り
板チョコみたいな、
板チョコぐらいやったんや、
はいはいはい、
だからそんなにバリエーションなかった中で、ストロベリーのチョコレートが乗っかってるアポロっていうのがすげえ いい商品
アポロへの思いが強い。いや
だからほんま大人だったらアポロ大人買いしようと思って大人買いを実際してみたこともあるぐらいアポロには思い入れがあるので、だからアポロを説明した時にタケノコの里って言われた時になるほどってな
る。ちなみにアポロ大人買いした時の感想はどうだったんですか？
そんないらん。
そっか、
そんないらんけど、わしづかみで食ってみた。
はい、はい、じゃあこのラジオの宣伝します。
満足した。
満足した。
はい、おしゃべり満足。
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikarajiあて、もしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
シャープは半角ね。
そうですね、あ、
全角で打つとハッシュタグにならないですからね。
うん、
なったりならなかったり。
え、そうなの？
結構アプリによったりする
。へえ、
なるやつもあったりした。
ちなみに次回100回なので、はい、100回お祝いメッセージを募集します。
はい、大量にね。それでこうね、あの出会った人にもちょっともらう、うん、もらうかもしれない。
かもしれないです。
僕たちがシャイボーイじゃなければ。
じゃあ無理やな。シャイボーイ、シャイガール。いや、シャイガールじゃないな。
リオリは。いや、ボーイでもねえよ。
というわけで、はい、今回のパーソナリティは、
イカと、
リニョリと、
オケイでした。
イカがー。